の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。今月は参入障壁っていうテーマで、はい、あのビジネスモデルと絡めながらお話をさせていただいてるんですけど、
はい、
前回の話ざっと振り返ると、武田さんの蕎麦屋さんですよ、
はい、
頑張ってなんとか回せるようになったこの10坪の店舗どうする、はい、この先っていう話だよね。
そうですね、とりあえずたくさんの店舗で安泰になると、
はい、
でもう一個はちょっと高級こじゃれた小料理屋風の割烹風の蕎麦屋を作ると、
はい、
だと顧客層も違いますよねと。
そうですね、
はい、まあそんな感じで、
どちらを選ぶのか両方やるのかは方法はありますけれども、まあ方法は一つだけじゃないんだよっていうのを理解していただければなと思いますね。
そうですね、まあやっぱりいろいろ広げるとその分だけこっちダメでもこっちがあるとか、まあ両方ダメになるのはダメなんですけど、
そうですね。
まあとりあえずなんかこうこっちがいい時もはこっちはちょっとダメだったとかいうので安泰になってきますよね。
そうですね、
はい、だと景気の波にこう揉まれても敵さんよりは、まあ敵さんっていうと申し訳ないんですけど、競合他社さんよりは強いよっていう。
そうですね、
まあそれが壁になると、
はい、
いうことで。
そうですね、
まあね、蕎麦屋だったんですけど前回は、は
い、だから武田さんの話を聞けたので、はい、私の業界の話を
ぜひ
一つの例として
先生方の世界を、
はい、そうですね、
はい、
私たちっていうのはいわゆる資格業、資格を取ってそれを元にビジネスするっていう形態ですよね、
はい、
なのでその資格があるっていうだけで全体から見たら圧倒的に参入障壁なんですよ。それ自体が
むちゃくちゃ高いですよね、ハードル。
そうなんですよね、
試験に受からないとできないわけです、
はい、
試験すごい大変ですよね。
そうですね、
税理士さんは本当に、
はい、
こんなに分厚い参考書を全部覚えなきゃいけないって聞いたこと
がない、はい、もう忍耐力の試験なんでね。
あつこ先生すごいな。
いや今やったらどうでしょうね。
まあまあまあそれはこう置いといて、
まあまあ置いといて、はい、なのでその資格でやるってビジネスは資格のその難易度、取る時の難易度自体があるかどうか、もうそれ自体がまず参入障壁になってると。
はい、
はい、ただし同業の中っていうのはかなり熾烈なわけですよ。
あ、そうか、税理士さんいっぱいいますもんね。
そうですね、みんな同じ条件でその資格は持っているんで。
そうですよね、
この中はまた大変ですと。
あ、世の中の税務を扱う仕事の数は決まってますよね。
そうですね、
シェアの奪い合いが激しそうですね。
そういうことなんですよね。
あ、普通にその記帳代行とかすごく安くなってるのはそういうことなんですかね。
そうですね、はい、
あ、まあ、そうですよね、顧問料月々9800円とかびっくりする、
まあそうですよね、
お値段のところもあります
が、だからまあ入り口を安くしておいて、まあいろいろオプションがついていたりとか、まあそれはやり方いろいろあると思います、
うん、ああなるほど、
うん、ただこういう視点もあるんですね。今例えばうちの業界の場合は大きく分けて、まあいくつか3つぐらいかなに分かれるんですけど、まず一つが組織をどんどん大きくする。
ああ、巨大化していくと。
はい、
でシェアを巨大化することで奪っていくと。
はい、
まあ、それはまあ一番わかりやすいというか。
そうですね、
そうですね、なんか1人より2人、2人より3人、3人より10人みたいな、
うんうん、
どんどんと。
そうですね、そういうやり方で伸ばしているところもありますと、
はい、
で2つ目は例えば税務の世界でもものすごくニッチな税務ってあるんですよね、
はあ、
例えば大きな規模の会社さんじゃないと あまり適用されないような税務とかってあるんですよね。国際税務なんてその典型ですよね。まあちっちゃいところもありますけど、
あ
今は。
あ、そうですよね、はい、あまり多角化してないと国またいでの税務はやらないですよね。
そうですね、だからそういうより専門性の高い知識を扱うっていうのを売りにしてるような
特化したスキルみたいな。
そうですね、
ですね、はい、
今相続税の話よく話題になりますけども、いわゆる相続税って資産税って言うんですけど、はい、資産税も専門で特化してるようなところとか。
税金の世界も広いですからね。
そうですね、
これに強いって言ったら、例えば法人の会計に強いって言ったらもうそれはそれでいいわけですよね、
はい、
大きい会社さんの会社法も全部わかっていてみたいな。
そうですね、だからその専門もその税務の種類によってやるのか、例えばこの業界専門ですみたいなやり方もありますよね。
飲食専門とか、
はい、
風俗専門とか、
はい、
そういう感じですよね。
そうですね、
だと まあその業種に特化しているから、さらにその、まあ、節税対策とかもいろいろ知識が入ってきているわけです
。そうですね、
はい。
ここのお客さんの場合はこうだったっていう知識がどんどんこう深まっていくわけですよね。その業界に対する。そうすると、この業界はこういう時にこういうことが起こりがちだとか。
ああ。
っていうのも、どんどん積み上がっていきますよね、ノウハウが。
そこは経験値でどんどん壁を高くしていくと、
はい、
でトップを取ると。
そうですね、
まあ、でないとやっぱ特化しないと同じことができるわけですから厳しいですよね。やっぱ成り立ての方とかどうしてるんだろうってすごい思いますね。
そうですよね、
まあ、そこは修行していただいて
そうですね
まあそうですよね。で最後もう一つは、
そうですね、まああともう一つは、まあ私なんかこの形ですけれども、もう少数精鋭でやってるところですよね。
もう
で結局、はい、うち資格業なので意外とこう技術職というか職人っぽいところがあるんですよ、どうしても。なのでなかなかこうノウハウを教えるのが難しい局面もあるんですよ。あの各々それが工夫しながらやってるんですけど、
はい、
それだったらもう最初から少数精鋭でやって、で自分の中にどんどんノウハウを貯めていく。だからさっきの全部の専門性の高いっていうのとちょっと近いのかもしれないですね、方向性としては。
そうか、そうですよね、
うん、
全部も詳しいけどそれ以上にみたいな。
そうですね、
個人のスキルが高いから、
はい、
そこで信用を得ていくっていうことですよね。
そうですね、
オンリーワンなわけですよね。
そうですね、その顧客にとってはオンリーワンになっていくっていうんですかね、
うん、あでもまあそれはかっこいいですね
、はい、だから同じ業界の中でもやっぱり熾烈な争いがあるっていう場合は、うん、やっぱりそれぞれのビジネスモデルごとに参入障壁を作っていくと。
そうですね。で、まあ、また毎年若い税理士さん、まあ、若くないかもしれないですけど新しい方がこうポロポロと入ってきてまたキュッキュッとこう苦しくなるから、おのおのにこう障壁を強めていかないと。
そうですね、
持ってかれちゃうわけですよね。
そうですね、だから場合によってはその規模をどんどん大きくしていくところと MA なんかしたりしてね、合流したりとか、
さらに大きく、
はい、
まあ、でも大きいところだと逆にその専門性が個人個人からするとこの一つの業務しかやらない、まあ、むしろやらなくていいとかそういうふうになりますけど、敦子先生みたいに一人でやられてると全部やんなきゃいけないから、まあ、どっちがいいのかはその新しくなった方に決めていただいてと。
まあもちろんそうですね、
いうことですね。
客層によって全然違うので要求されることが、よく言うのが例えば私の規模の事務所がいきなり100億規模のお客さんっていうのはやっぱり来ないわけですよ。
そうですよね、
はい、要求されることが違うのでは
い
ほらそれだけ売り上げ上がってるってことはそれなりに組織 もう出来上がってるところなので、もう全部だけ細かいことやってくださいと、ただうち特殊なこういう取引があるんですみたいなイメージですよね、どっちかというとね。
はい、やっぱ規模が大きくなると全部も大きくなりますからね。
そうですね、複雑になっていくので。
そうですね、やっぱ一人でできる量っていうのはある程度限られていますということで、はい、こう考えると同業とはいえ奥が深いですね。やはりいろんなやり口というか切り口があるわけで、
はい、そうですね、結局いろんな切り口の中で、まあ、どれを選択するのかっていうのはそれぞれの方ですけれども、
うん、
結局それ自体が参入障壁を作っていっているっていうことなんですよね。
そういうことですね。
そうそう、
人であったり情報であったりスキルであったりお金であったり、はい、そこはいろいろと、
そういうことになりますね、
結局はここのなんていうんですか、壁を作るための要素っていうんですか、これは同じなんですけど、じゃあどういう方向で進むかっていうのはそれぞれ考えなきゃいけないわけですよ。
そうですね、
蕎麦屋も方向転換しないとダメですかね
そうですね
フィナンシェ言ってる場合じゃないですねでもまあまあ蕎麦屋もまたこっちに置いとくんですけど今日は置いとくのが多いですね、
はい、
積み上がってますが壁をそうやって作っていかないと結局はわーって一生懸命走ってきたけど後ろから来た人に抜かれちゃうわけですよね。
そういうことですね。
ぼんやりしてたら、
はい、
生き馬の目を抜くというか。
そうですねあの起業ってあのスタートして終わりじゃないので、やっぱり継続するのが重要じゃないですか。
長く続けると。
そうです、
続けるためには知恵が必要と、
はい、でその長く続けてるっていうこと自体がもう信用になって、それが参入障壁にもなっていく。
ああ、そうか、それは一番社歴が長くて信用があったらそれは強いですよね。
そうですね、
お客さんも離れないですし、
はい、
新しいお客さんから見ても、あそこは10年以上やってるから、まあ、大丈夫だろうと。
そうそう、
これが1年だと、大丈夫かなってやっぱりなりますよね
まあそうなりがちですよね。
はい、そう考えると時間というのも参入障壁と。
はい、
いろいろありますね。
そうですね、いろいろの中でじゃあ何が大事か、どれを選ぶかっていうのは各々の事業としてのコンセプトだったりするわけですよ。
あ、
何を選ぶかっていうのは、
で、まあ、そこを選ぶために例えば自分が得意なことを思い出して、これが得意だったなってこうそこに力を集約させて、こうそれを事業として具体的に花開いていくと、
はい、
まあ、ふわっとしたんですけど今という感じで、
はい、
やっていかないと負けちゃうよと。
そういうことですね。
やっぱ企業は厳しいですね
まあでもね、みんなそうですから。
まあそうですね、
はい、
初めはあるわけですから、ね、
そういうことです、
はい、こうゴリゴリ働いて、
はい、
こうちゃんと会社が回るようにしましょうと。
そういうことですね。
はい、というわけでなんかお時間になってしまったんですが、
はい、
敦子先生今週もありがとうございました。
ありがとうございました。